このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
なにわ体感、見たことない大阪。今日はですね、 JR 梅崎線の安治川口駅にスタッフに呼び出されたんですけど、こっからユニバでも行くんかなみたいなね、そんな感じなんですけども、なんかドラム缶の体感取材に行くそうですよ。2025年大阪・関西万博のチームエキスポ競争チャレンジに登録されているドラム缶のメーカーさんでですね、ダイカン株式会社さんという企業らしいんですね。ダイカンさんで体感取材、どんな体感ができるんかな、ちょっとイメージつかないんですけど、ドラム缶なんでしょうかね。でも、ドラム缶かどうか僕が触っても分かるもんなんでしょうか。カンカン叩いてもええかどうか分からんもんな。叩くドラム缶、スチールパン、ドラム缶って打楽器のスチールパンにもなるんですよね。でもドラム缶メーカーさんやからな、関係あるんかな、どんなお話が聞けるんでしょうか。まずは大観さんに行ってみようということでスタートです。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感、見たことない大阪。この番組はデジタルアテンダントの提供でお送りします。もし横断歩道で信号機の色を教えてくれたなら、
青信号が点滅しています。
もし足元の危険を知らせてくれたなら、
近くに段差があります。
もし行きたい場所に道案内してくれたなら、
300メートル先に目的地があります。
デジタルアテンダントのダイナグラスは、日常生活に役立つ周りの情報を分かりやすい言葉でお知らせします。詳しくはデジタルアテンダントダイナグラスで検索。
にわ体感、
見たことない大阪。
なにわ体感、見たことない大阪。今回はですね、大阪此花区に本社があります大観株式会社さんにお邪魔しています。なんか雰囲気からして僕の周りに何人かいらっしゃいます感じですね。皆さんこんにちは、今日はよろしくお願いします。
カズくんこんにちは。大観の出席者をご紹介します。社長の吉岡です。
吉岡です、こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
経営企画部の豊田です。
豊田です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
総務部の坂本です。
坂本です、お願いします。
お願いします。
同じく総務部の東野です、よろしくお願いします。
お願いします。大観さんではですね、ドラム缶を作っていらっしゃるとのことですけども、どんな企業なのか、こちらから教えていただいていいですか。
はい、私吉岡から説明させていただきます。はい、当社は大中小の構成ドラム缶に加えて、紙製のドラム缶であるファイバードラムを製造販売している日本でもユニークな総合ドラム缶メーカーです。創業は1919年、大阪製缶所がそのルーツで、100年を超える歴史を持っています。1983年に現在の此花区に移ってきまして、1994年にそれまでの通称であった大観に社名を変更しました。現在の従業員は約150名、大阪の枚方市、愛知県の刈谷市、長崎県の佐世保市にもファイバードラムの工場があります。で、当社はあらゆる内容物にも対応できるメーカーとして、ドラム缶という容器を通じて社会の変化に対応し貢献していくことを経営理念としています。で、私は2021年に社長に就任し、上司を役職で呼ぶことをやめ、さん付けで呼ぶことにしました。もちろん私も社内では吉岡さんというふうに呼ばれています。このさん付け活動を通じて、従業員が自由闊達に意見を言い合い、 風通しの良い会社になっていくことを目指しています。
素晴らしい、
ありがとうございます。
素晴らしいですね。皆さん3で言った、僕今あのカズ君って世間から呼ばれてるんで、次は君目指していきましょうか、ね、そんなんやねみたいな、そんな感じなんですけど、
はい、今日はそんな大観を体験していただければなというふうに、思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。外もね、今日は結構寒いんで大観ということで、
はい、
大観につながり、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
何は体感ともかかってますもんね。
あ、そうなんですよ。体感しながら大観を体感させていただくのもね、本当にちょっと話すれますけど、僕学生時分とか社会人になってバンド組んでてドラムを叩いててですね、まあドラム息子とか言われたんですけどね。
面白いですね。
ドラムとドラム感は何か関係あるんですかね。あれドラムの語源って
何ですかね。
ドラム
考えたことなかった。
もともとドラム感というのはアメリカ発なんです。
あ、なるほど。
ですから英語であることは間違いないというふうに思います。
あ、ドラム缶ね、
はい、
ドラム缶っていうんですか。缶は日本語でしょ。ねえ、分かっとるわって話で、すいません本当に。
今突っ込むとこでしたよね。
そういうことです、そういうことです。ありがとうございます。んでこのドラム缶っていうのはですね、あんまりこう馴染みがそれこそないんですけど、具体的にどんなことに使われるんでしょうか。
基本的にはですね、はい、液体や粉末を入れて運んだり、貯蔵するための容器として使われることが多いんですよね、
はい、
で例えばガソリンなどの燃料や、
はい、
化学品を作る時の材料などを充填するのが一般的です。
は
ちょっとその世間の皆さんが目にするっていう意味では、まあ、ガソリンとかオイルとかが多いですかね。ちょっとお薬の原料とかってなかなか分かりにくいと思います、
ね、あですよね。
それから例えば2011年に東日本大震災がありまして、
はい、
被災地のガソリンが不足しているというニュースがあってですね、はい、その時には石油会社さんと協力しまして、ドラム缶を我々が提供しましてですね、でそこに石油会社さんがまあガソリンを入れて、
はい、
東北まで運んで向こうの、まあ、困っておられるいらっしゃるガソリンスタンドにこう提供したと。で、まあ、自衛隊の方が給油したりとかっていう、まあ、そういうことに使ってもらったこともあります。
あ、そう。まあでも100年以上の歴史があるっていうことですから、それこそいろんな時代があってね、いろんな形でこうやって社会に貢献されてきたんだろうなと、なんかそのお話聞いてるだけでも感じましたね本当に。で、ドラム缶なんかいろんな形とか種類があるんですよね、はい、なんかさっきもね、紙でできてる、
はいはい、じゃあちょっとそこよろしいですかね。
はい、
カズ君ちょっとここに、
はい、
左手にですね、
はい、
一応今日3種類用意してるんです
けども、
まずここちょっと触っていただいて、
これ
触って、これが一番上ですね。
これ上、はい、
で、ここから下に
はいはいはいはい、
ちょっと出っ張りがあったり
ありますね、はい、
下にこれがだいたいね90センチぐらいの高さなんですけど、
高さ、はい、
いわゆる世間でいうドラム缶っていう200リットルぐらい入る、
一般的なんですか。これは
映画に出てきたりとか、
ほうほうほうほう、
あと五右衛門風呂に、
あ、
そうです
ね、あ、
そうですね、お風呂ね、
はい、
ですね、はい、
そのサイズがこのドラム缶なんですよね。
はい、
もう一つちょっとここにあってですね、
はい、おちっちゃいやつ、はい、
でここに持ち手が、
おありますね、はい、
先ほどのところ、一回ここで手で、片手で
持って
もらって、
はいはいはい、
これが一つの重さなんです
よね。ああ、なるほどなるほど。
これで
軽いですね。
これね、3キロぐらいあるんですけども、大きさが、これで大体20リットルぐらい入るんです
よ、ね、はいはいはい。
まあ、軽いって、田田さんもおっしゃいましたけども、
はい、
中に大体液体も入れたらですね、30キロぐらいになるんです
ね。ありますよね。
そうすると、その人の手で持つのは、もうこれが限界ぐらいなんですよね。
で30キロのやつ入っててもこれ取ってもそれ取れたら困りますわ。
取れたらですねちょっと
取っても困ります。
取っても困ります。
取って焼きに。
まあ、工夫があるとすごい、はい、くるくるねちゃんと手に負担が。
そうですね。
じゃあこの200リッターのやつなんかもう絶対持てないですよね。
こっちは持てないですけど転がしたりとかですね。
転がしてね。
それも200リットルはだいたいもう300キロとかになるとですね、200キロとか300キロだと持てないです
ね。でしょうね。 もう工事が一棟ぐらい
の状況そうですね。これはもう機械で持つという感じですね。それから3つ目なんですけど、
はい、これをほら、あのあれですね、木の感じが、
そうですね、はい、あの木ではないんですけども、はい、あの木の繊維 の紙でですね、
あのこんなに入ったこう日本酒じゃない焼酎とかありそうじゃないですかね。
ああ、ちょっとそうですね、あのそういうのも泣きにしもあらないんですけどもこれはね、こういう下げ手を、
あ、はいはい、ありますね、
2つ下げ手をつけてて、はい、あのここに中におもちゃとかですね、
ほうほう、
あのそういうの入れても、あの子供さんが使ってもらったりとかもできるので
、これも、これも、ね、ドラム缶の一つなんですか。
そうですね、これがね、ファイバードラムって呼ばれる
ファイバードラム
も、あの
これさっきおっしゃった紙です。
紙ですね。
でもこうやってこうしたら紙のあの、
そうですね、なんですか、紙の層っていう
15、6枚束なった
ような
、
そうですね、
適当に言ってますけど、僕
鋭いです
ね。
まああの抱きかかえるぐらいのね、
ですよね、
まあ、これが大体一番ちっちゃいサイズなんですけども、まあ、あの大体お客さんのご要望に応じて、
はい、
まあ、使われる、まあ、環境とかシチュエーションに応じて、はい、まあ、いろんな大きさの、まあ、素材の容器を、まあ、当社では作ってますので、
非常にあのユニークですよね。
ユニークですよ。いや、ドラム缶というともこういうね、
はい、
なんかもっと僕子供の頃とか何触ったか知らないけど、なんかザラザラもっと手触りのね、なんか
そ
ういうイメージがありましたけど、へ、
ね、
なんかそういう可愛いのもあっていいですね。
そうですね、あのいろいろ、まあ、我々の強みというかそういうのも、まあ、あのメニューに入れて、製品製造させてもらってるっていうところですね。
ありがとうございます。教えていただいてありがとうございます。
まあ、大館のキャッチフレーズで聞こえるかもしれないんですけど、はい、ケースによってケースが変わるってあるんですよね。
おお、なるほど。
用途によって用途が変わるっていう、
はい、
それがまさにそういう感じでサイズによって変わるっていうこともありますし、
はい、
その鉄製であったり紙製で中にいるものも変わっていくみたいな形で、
はい、
ちょっといいこと言っておきます。
ありがとうございますいやいや、でも素晴らしいですね、本当に。で、あの今見せていただいたあの大きいやつなんかでもそうですけど、こうドラム缶って胴体のところに2本こう線が入ってるじゃないですか、出っ張りというか、
はい、
あれはどんな役割にで、あれはついてるんですか。
じゃあその出っ張りにもちょっと名前がありまして、
出っ張りはあるんです
、はい、胴体のところの日本線、はい、ビードっていう名前がついてます。
ビード、
はい、ビードと言います、はい、でこのビードがあることによって薄い鉄板でも外部衝撃に強くなります。
ほうほうほう。
またこう運搬する際にドラム缶がこうまっすぐ転がすことができるっていうような役割も持ってます。
あ、
横向けてこう転がすときにまっすぐ転がしやすくな
る。はいはいはいはいはい、あ、なるほど、2本あることでね。
で他にもなんですけど、胴体とあの蓋と底を合体させやすく、あのしっかりくっつくようにあのフランジっていう加工を施したりとか、うん、あとは容器になるんで漏れないようにコンパウンドっていうものを施して、見えないところにわざわざちょっと工夫をしているのがしてます。
あの、じゃああれですね、内側から触ったらちゃんとペコンとなってるんですね、あれって。
そうです、そうです、
ね、そういうことですね、
はい、
なるほどですね。へえ、やっぱりいろんな工夫がされてされてるんですね、
はい。
で、ドラム缶というのはそもそもどんな風に作られるんですか。
じゃあこれあの簡単に、まあ、言いますとですね、この材料である鉄板とか、はい、さっきの紙ですね、これをまず丸めて、
はい、
円筒形の胴体を作る、その後に、蓋と底を、くっつけて、あのこの容器の形になります、
はい。
であとはあの錆を防止するとかっていう目的で、
はい、
塗装をしたりとかですね、まあ、今触っていただいた缶も青色とか白色の塗装がされてるんですよね、
はい。
あとあのさっき触ってもらわなかったんですけども、取り出し口っていうのがありますので、
はい、
それをくっつけたりとかしてですね、
ははは。
であと最後に中にあの異物ゴミがないように、
はい、
っていうチェックを、まあ、して出来上がりという形になります。でまあ、この異物のチェック、まあ、これあの検査と呼ばれるんですけども、
はい、
これはその一般の方が気づかないような小さな異物でも、あの当社の検査員がですね、あの見つけてくれます。この内容がですね、去年 あの他の YouTube 動画でもあのアップされたことがあるんですけども、
はい、
あの海外の方からですね、あのこんな検査をして腰が痛くならないのかとかですね、
うん、
すごい驚きのコメントが、まあ、多数寄せられたと。ということもあって、まあ、我々一般的というか当たり前に持っていることでもやっぱり世の中の方が見たら あすごいことしてるんだなみたいなですね、そういったあの感想を、持たれるのかなというのは、我々としてもちょっと驚きました。
でですね、このいろんなことに使われているというふうにお聞きしたんですけど、でなんかスチールパンという打楽器にも姿を変えると聞いたんですけども、すごいなんかこれ音楽好きの僕としては興味深いんですけど、この大観さんのドラム缶もスチールパンに使われるんでしょうか。
あ、カズ君よくぞ聞いてくれましたね。
ありがとうございます。
ちょっと今から熱く語ってもいいですか。
いいですよ、もう語ってください。
尺が足んなくならないようには頑張りますけども、はい、まとめていきますけども、はい、実はですねスチールパン用ドラム缶、はい、製造してるんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、発祥である国がトリニダード・トバコっていうんですけどね。
はあ、
わかります？
いや、わかんないですね。
そうですよね。僕もちょっと今最初聞いた時イメージつかなかったんですけど。
よくかまなかったですね。
はい。もう一度いきましょうか。トリニダそのトリニダード・トバコっていう国が、はい、島国の一つなんですね。でそこでそのスティールパンっていうのがドラム缶を元にして作られた楽器として、はい、この日本の中にそのスティールパンを輸出輸入してる会社さんがあるんですよ。
はい、
でそこでまあちょっとした縁があって、はい、トリニダード・トバコからスティールパンの製作者であり調律師っていう方が、来日して、日本のスティールパンのコミュニティがあるんですけど、はい、そこの調律をしますっていう話を耳にしたんですよ。
へ、
大観としてはですねちょっと興味を非常に持ちまして、はい、遊びに行ったんですね。
はい、
でその中で、そのマリオさんという方がちょうどその方に当たるんですけども、はい、この大観の会社にも工場見学来てくれて、
はい、
でいろいろ話していったんです、
はい、
でその中でマリオさんからその当時、ちょうど2019年ぐらいかな、
はい、
3年ぐらい前のトリニダード・トバコではスティールパン用のドラム缶っていうのが非常に入手困難だということで、弊社のドラム缶を輸入したいという話をいただいたんです、
はい、
でそういうことがきっかけとなってですね、
はい、
今ではですねなんと約1600缶ぐらいのスティールパン用のドラム缶を輸出してます。
おー、
日本から。
はい、
で非公式なんですけども、はい、おそらく世界トップシェアです。
おお、
そうなんですよね。
素晴らしい。はい、
でまたそのマリオさんからは当初のドラム缶のことを素晴らしく今まで触れてきた中で最高のドラム缶との評価を得てるんですよ。
あ、
カズ君。
なるほど。へえ、そうですか。
はい。
そんなええ音するんですか。
めっちゃええ音するんですよ。それがっていうのもね、はい、トリニダード・トバゴのドラム缶って品質が悪いらしいんですよね、どちらかというと、
はい、
で、ドラム缶を叩いたり引っ張ったりしてスティールパンは音階をつけていくんですよ、はい、まあ、ドラム缶メーカーからしてみたらそんな風にされるとちょっと困る部分もあるんですけど。
あー、なるほどですね。
されると困る部分もあるんですけど、はい、まあ、そうやって音階をつけるんですね、
はい、
ハンマーで叩いて、
はい、
でやっぱ悪いドラム缶っていうのはすぐに穴が開いたり、
は
い、その叩いてる面が外れたりすることがあるらしいんですよ、やっぱり、
はい。
ただそこがうちのドラム缶に関してはすごくいいと、
はい、
特にちょっとよく分かんないですけどね、粘りがあって加工がしやすいっていうんですよ。
へ
え、そういう話もあってその先ほど話したマリオさんがそのトリニダード・トバゴの他の製作者とか、
はい、
工房にもお声掛けしてくれて、
はい、
スティールパン用のドラム缶をねいろいろやっぱり今注文してくれるようになったんです。
へ
え、だから大観製のねドラム缶が海を渡って、
はい、
トリニダード・トバゴで国民に愛されている音色を奏でるスティールパンの原材料として使用されていると考えると感慨深いなと思うんですよ。
いや、素晴らしいですね。じゃあこちらからドラム缶として向こうに送って向こうでできたスティールパンをこちらに、まあ、逆輸入じゃないけど、
そうなんですよ、
入ってきたりとかしてるんですね、
はい、
ということは。
そうなんです。
で、何でも聞いた話によるとですね、
はい、
プロの演奏家とか国内でスチールパンを製作されてる方とかアーティストさんも訪れて音質とか品質を確かめてるそうですね。
そうなんですよ。そこも熱く語らせてもらっていいですか。
はい、語ってください。聞きたいです。
弊社がですね、この大観が実はその2019年で創業100年を迎えたんです、
はい、
でその際にささやかなんですけど記念パーティー開いたんです、
はい、
でその中でやっぱそのドラム缶ということで、
はい、
スティールパンっていうところに紐付きまして、 演奏いただいたんですよね、はい、それが日本を代表するって言っても過言じゃない、はい、スティールパンオーケストラのパンノートマジックっていう方々なんです、
は
い、
あへえ、は
い、でその方とかあと日本で唯一スティールパンをあの作ってはる、あ作ってはるならここにもおるんですけども、それであのプロとしてやってはるっていう方が一人だけいまして、
はい、
で生田さんっていうんですけど、はい、その方も来られました。
へ
え、まあいろいろと縁がそこで生まれてその生田さんとは業務提携させていただいて、
はい、
実はその生田さんの工房で今まさにうちのドラム缶でスティールパンを作ってもらってる最中なんですよ。
あそうなんですか、
はい、パンノートマジックの皆さんとも交流実続いてまして、
はい、
で昨年の10月かな東京で開催された放送用機国際見本市っていうイベントがあったんですね、
はい、
そこであのライブを実施してもらって、すごい評価を得ました。
それそういう、バンドってことスティールパンを何十台とか、
ね、メンバーとしては7人いまして、はい、1人の方はあのドラムです本当の、
あ本当の、ね、あのはい、
ドラムです、
はい、
で、それぞれの音階に分かれたスティールパンを用いて、
はい、
演奏してくれました。
へ
ちょっと音色聞かれますか。
パンノートマジックさんの演奏
ですね。はい、じゃあせっかくなんで東野さんにちょっと曲紹介も元気いっぱいしていただいていいですか。
元気いっぱい
できるかな。あ、わかりました。それでは聴いてください。 Under the Sea。
Thank you.
チリパの音大好きなんです、実はね。
お、そうなんですね。
ところがね、フランスパン屋で触ったことあるんですけど、スティールパン触ったことないんですけど、これ見せていただくことでできるんですか？
これがね、またいいタイミングでですね、はい、ちょうど1週間前にね、はい、届いたばかりなんです。
あ、そうなんですね。
はい、
へ
え、そうなんですよ。
はあ。
で、さっきも少し言いましたけど、はい、この大館で作ったドラム缶がね、輸送や輸出に関わる手続きなどね、はい、たくさんの方のご尽力によってね、
はい、
無事にトリニダード・トバゴについて向こうでプロの職人さんの手で生まれ変わって、
はい、
帰ってきたんですよね、
はい、
でスティールパンって世界で最も美しく人の心を癒すって言われる楽器なんですよ。でね、その中で今回ちょうど帰ってきたタイミングでこういうオファーいただいてこの番組に行って、すごい縁を感じるなと思って。
すごいですね、それも、はい、ちょっと感動じゃないですか。
そうなんです、だから非常に嬉しく思ってるんですよね、吉岡さん。
その通り。その通り。
急に振られた。面白い。そのスチールパンとかと出会うまでは、もう本当にそういう楽器とかそういうところに全然接点がなかったということですよね。
もう全くないですね。
ですよね。
本当に皆さんがイメージするようなガソリンスタンドとか、
はい、
鉄工所とか、
はい、
そういう形の産業用の容器としてのドラム缶としてしか、そういうイメージしか僕らも作ってはなかったです。
まあ今までのあれですよね、使い方ということですよね、はい、
そうですね。
じゃあスチールパンという楽器がドラム缶から出てることもご存知なかったと。
存在はね、知ってたんですよ、ね、
はい、
ちょっと。
あ、なるほど。
音とかもまあ多分何かしら聞いたことはあったんですよね、
さかこんなに近しい存在にスチールパンがなるとは思ってでも見なかったということですよね。
そうですよね。で、実際今こうやって届きましたけど、
はい、
なんかね、叩いてたら愛くるしく感じるんですよ。すごく愛くるしいんですよね、愛しく。
ですよね。いや、だと思います。もう僕ここの社員やったら毎日叩いてた。仕事せんかいみたいな。
社長室の横で叩くから。
で、まあそのスチールパン見せていただきたいのは山々なんですけど、今すぐね。でもですね、ちょっとお時間になってしまったようなので、また来週も皆さんお付き合いのほどお願いできますか？
はい、喜んで。
喜んで。
ありがとうございます。もういいやと言われたらどうしようと思いながら来週につないでいきたいと思います。なにわ大館、
見たことない大阪。
なにわ大館、見たことない大阪。今回はですね、ドラム缶メーカーの大館さんにお邪魔したわけですけども、せっかくもうね、スティールパン触らせてもらえるっていうところでね、時間や言われたんでね、もうめっちゃ残念な気持ちでおりまして、これ来週も続きますので、ぜひぜひ皆さんお聞きください。さて、番組ではカズくん体感世代に来てというご依頼もお待ちしています。メールアドレスは radio@jbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベット小文字でradio@jbs.or.jp までお送りください。どこでも行きます。なにわ大館は毎週土曜日に内容を更新してお送りしています。次回もどうぞお楽しみに。ここまでのお相手はカズくんでした。
誰もが誰かのサポーター、なにわ大館、見たことない大阪。この番組はデジタルアテンダントの提供でお送りしました。